羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。今日からスタートしたこの番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックスの応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっともっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしていきます。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。そしてメインでお話しいただくのは、松山フェニックスの生みの親でもあり生き字引でもあります、松山フェニックス前監督で千原スポーツマネジメントラボ代表の千原博さんです。
どうも皆さん、おはようございます。千原博です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず簡単にどのようにこれまでフェニックスに関わってきたのかご紹介いただけますか。
ですね、フェニックスは一応2000年に創部いたしまして、はい、でこれフェニックスのことを語る前にですね、やっぱり社会人野球のことを皆さんに知っていただいた後にですね、はい、フェニックスの歴史を語った方がより分かりやすいと思いますので、
ですね、はい、ということで今回はその社会人野球っていうのをね、はいはい、皆さんにより知っていただこうというところで社会人野球をピックアップして、はい、お送りしていきます。千原さんご自身が、うん、新田高校から日本大学を経て、はい、その後社会人野球で実際にね、プレーしたこともある、
はい、横浜のチームでやってました、
ね、はい、だいぶ大学時代はちょっと注目もされてい
た。いや全然大したことないですね。
いやそうですか。
はい、たまたま運よく、まあ、大学選手権には1回出させていただきましたけども、
はい、ピッチャーですよね。
高校の時は外野の補欠でしたね。
そうなんですね、はい、じゃあ大学でぐっと伸びた感じ。
いやいやそんなこともないんですけど。
そうですか。
たまたま、まあ、ピッチャーの左利きだったもんですから、
貴重な
差は、そうですね、それで大学行ってから、まあ、ピッチャーやり始めたんですけど、
まあ、そんな千原さんの話もね、いろいろこう出てくるかと思いますけども、
いえいえ、はい、すいません、
まあ、松山フェニックスについてね、はい、本当にいろいろ皆さんに知っていただきたいなということです、はい、本当千原さん、まあ、今オープニングですけども、これまで何度か打ち合わせしてますけども、ほぼ9割千原さんが喋ってるっていうね。
いやいやそんなことは
ものすごいこうもう思いがいっぱいある方なので、
しゃべよく喋りすぎて注意されるんです
けど
ね。
いやいやいや、本当ね、松山フェニックスはもちろんなんですけども、はい、愛媛野球っていうのもね、非常にこういろんな話が聞けるんじゃないかと思うの で、
そうです、ね、
私自身も小学校から高校まで野球やってたんですけども、はいはいはい、野球大好きなので、いろいろ学ばせていただ
こ
うかな。
いやいや、こちらこそよろしくお願いいたします、
はいはい、それでは千原さんと一緒にお届けしていく羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、白石商事、成功設備工業、高市健康、ワンホームスタジオの提供でお送りします。さあ今日からスタートしましたこの番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックスの応援番組ということなんですが、まあ千原さん、これついにスタートしました。まあ番組スタートに向けてはいろいろ動いていただいたというところもありますけども、改めてこの番組スタートの感想から聞かせてもらえますか。
そうですね、まずこの番組がスタートできる一番のきっかけといいますかね、これまで22年支えていただいた、フェニックスを支えていただいたスポンサー企業の皆様、今回ね、番組の方も一応提供で何社か入っていただきましてね、
はい、
でまあちょっと、まあ、松山フェニックスの宣伝というか、うん、そういうこともやっていけということで、パーソナリティということでね、
はい、
任命というかしていただきましてね、
もう千原さんがいないとこ成り立たない番組
もありますし、いえいえそんなことはないんですが、
本当ね、そのサポートしてくださっている企業の、ね、はい、ね、はい、皆さん、
はい、
先ほど提供クレジットでご紹介したように本当にたくさんの私入社20年なんですけど、
はい、
一つの番組でここまでスポンサー様の会社名を言ってったことはないです。
ああそうですか、いやいやそれはもうありがたいことで
本当にありがたいこと
はい、はい、
だからそれだけあれですね、松山フェニックスに対して思いを持ってらっしゃる方、この愛媛たくさんいらっしゃるということですね、
そうですね、まあ、これは松山フェニックスというか、まあ、野球熱の本当に高いところなんでね、それとやっぱり地元の企業さんが、はい、まあ、コツコツ頑張ってる、まあ、社会人仕事をしながらね、うんうん、我々社会人野球頑張ってる人を応援していただいてますんで、はい、まあ、これがね、まあ、野球王国と、まあ、皆さんね、愛媛野球王国、愛媛松山と言われますけども、うん、まあ、それは競技力というか、まあ、競技の実績ですよね、まあ、これもそうなんですけども、 私は常々選手らに言うんですけど、このクラブチームのこういう本当に何もないとこから作ったこの松山フェニックスがね、22年も存続していると、これがいわゆる松山いわゆる野球王国の一つの証じゃないかなと、
そうですね、
と私は思っているんですけどね、はい。
多分この FM 愛媛が入っている、はい、まあ、JFN のネットワーク38局あるんですけども、多分社会人野球チームの応援番組は聞いたことないんじゃないかと思う。
いや、それ私も多分ないと思いますね。
だそれだけ、まあ、それができる愛媛っていうのが、そうね、本当にやっぱ野球王国
そういうことだと思います。で今回あの、まあ、最後にあの社会人野球のね、あのテーマソングも流れるかと思うんですが、連盟の方にお伺いしてもね、やっぱりそういうのは多分ないと思います。だから音楽許可いただくときにね、連盟に連絡入れたら、もうぜひともそれで流してくれということで、了解もいただきましてね。
もう全国的にもね、
そうですね、
貴重な、はい、ある意味番組なのかなと思います。
今はもうラジコもありますから、全国、どこでも聞けますんでね、
はい、この輪がねまたこのラジコから、ね、広がっていったらいいと思いますし、はい、まあ、何といっても3月にはね WBC もありまして世界一になって、
そうですね、
まあ、その影響もあるかもしれませんけど、今ね野球にまたこう興味が湧いているという方もね、
それはね本当
と思いますので、
そうですね、
このタイミングでねこの社会人チームのフェニックスというのをねやっぱり知ってもらうのはいいタイミングかなと私も思っております。
ありがとうございます。
はい、
WBC のメンバーにもね、社会人上がりの選手が何人かおりますんで ね、
源田選手とかね、
そうです、あの中野選手とか ね、はい、だから社会人からもああいう舞台に羽ばたける可能性はあるということですね。はい、
さて、この番組なんですが、まあ、まずはその松山フェニックスが戦っているのが、まあ、先ほどからも何度も出ておりますけども、はい、社会人野球という、こう、カテゴリーには、ね、
ね、
なると思うんです。はい、で、あの日本には本当にいろんなこうカテゴリーで野球があって、もちろん NPB、日本のプロ野球もありますし、はい、愛媛マンダリンパイレーツがいる独立リーグというのがあったり、はい、それこそまあ小学校から、
そうですね、
高校、大学という、本当にいろんなカテゴリーがあるんですけども、この社会人野球っていうものから、まずはね、この番組、しっかりお伝えしていかないといけないなということで、
そうですね、はい、
この社会人野球、まあ、もちろんいろんなことあると思いますが、これどういうものか千原さんから今日は、ね、お話しいただきたいと思います。
はい、はい、社会人野球といいますとね、あのいわゆる昔昭和の時代ですね、我々が、まあ、あの高校大学と野球を続けていた時代にはですね、いわゆるノンプロと呼ばれた、
はい
はい、いわゆるプロではないノンプロと、ノンプロという表現をね、だから今の、まあ、我々から上の方は皆さんノンプロという表現が一番分かりやすいんじゃないかと思うんですが、
でも歴史的には、はい、そのこの社会人野球っていうのはプロより初めにできてるんですよね。
そうです、そうです、ね、はい、あのプロ NPB ができる前、まあ、戦前ですけどね、大学野球の次にできたのが社会人野球なんですよ。
はい、
でその後
プロがね、
できて巨人の前身の、オールジャパンのね、はい、チームができましたけども、
そこがまあプロというとに対して、まあ、プロではないということでノンプロという、
そうですね、そのノンプロと呼ばれた由来はちょっと私もねよくわからないんですけど、はい、いわゆるもう通常我々はノンプロノンプロという、呼び方してましたね。
最近あまりねノンプロって言わ
ない、いやいやもう全然そういう表現がほとんど出ないですね。はい、
でまあそのノンプロというのが、まあ、こう言われてたの昭和の時代です
けども、そうです、そうです。
で基本的にこの社会人野球っていうのはどういったチーム、やっぱ企業チームが多いイメージは私はやっぱありますけども、
いやそれがね、一番最初は全部クラブチームだったんですよ。
あ、もともとは、
もともとは都市対抗が始まった時点ではね、第1回なんかあのクラブチームが優勝してるんですね。
それこそ
戦前そうです。
はい、
当時はまあプロの方がほとんどまだなかった時代ですから、あのいわゆる六大学で活躍した有名選手はね、自分の地方に帰ってそこであのチームを結成しましてね、でそれであの都市対抗で活躍してたわけですね。
なるほど。
だから 今のプロ野球 の原型みたいな形で、はい、まあ、第1号のプロ野球選手はあのいわゆるあの西鉄ライオンズの魔術師ですかね、あの、はい、呼ばれた三原治さん、ご存知ですか。
はいはい
はい、あの方がプロ野球選手第1号なんですけどね。
うん、
はい、戦前ですけど、三原さんはもう香川の方ですけども、
はいはい、
オール大阪かな、で都市対抗で優勝されてるんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、でそれからまあ企業チームも立ち上がりましてね、八幡製鉄九州の、はい、ここらも都市対抗で優勝してますし、
だから私が今46なんですけども、はいはい、私の子供のイメージではもう今はなくなってしまいましたけど、例えばプリンスホテル、
ね、あ、プリンスホテル、これは私らが大学時代にできたんですね。
あ、そうですね、
西武グループが作ったやつ、
アイランドリーグをね、初め創設者の石毛さんとか、ね、
そうそうそう、石毛さんがね、はい、プリンスはもう素晴らしいチーム、もう有望選手を全部根こそぎ あの取ってきましたけどねちょっと私が大学生の時にできたんですよ。
ああそうなんです、
ね、私らは到底入れませんけど、まあ、一流選手をね、全部取りまして、
もうね、有名だと日本石油ですか。
そうです、あの、今エネオスですからね。
今エネオスね、なって今でもね、はい、ありますけど、まあ、初めクラブチームになったのがそのいつかこう企業チームがドーッとこう出てくるようになるんですよね。
そうそうそうそう、はい、でまあ、あの戦後ですね、まあ、戦時中はね、ちょっとあの中止になったりもして、あのできなかったと思うんですが、戦後、あのもう本当数年経たないうちに都市対抗開催されてますんでね、
これ初めクラブチームから始まってるのが、はいはい、企業チームがこう主になっていくっていうのは何かこう変化がやっぱあったんですか。
いやもうこれはね、やっぱり日本の高度成長期に差し掛かって、日本がいわゆる太平洋ベルト地帯があるでしょ、
はいはいはい、
でここにずっと、まあ、あのいわゆる愛媛でもそうですよね、あの瀬戸内海に通じてこう工業地帯ができましたでしょ、
はい、
そこの工業地帯の工場にチームができていったわけですよ。
お
全国にね、
はいはいはい、
九州からずっとあの瀬戸内海を通ってずっとあの太平洋ベルト地帯に沿って、
うんうん、
もう各企業さんがいわゆるあの社員の、まあ、指揮工業といいますかね、はい、それのためにチームを作って福利厚生も含めてですけども、
うん、
あのいわゆる団結力の醸成というか、あの社員としてのね、
はいはいはい、
そういう日本がどんどんどんどんもう高度成長を上り詰めていくときにね、野球一つのそれの目的で企業さんがチームをずっと作られたんですよ。いわゆる30年代ですね、このチームはバーッと増えていきましたね。
あ、
私もいろいろ歴史を遡っていろいろ勉強もしたんですけど、
はい、でやっぱその野球をやっている選手からすると、
はい、
プロに行けなくても今度は社会人野球っていうところでやるというようなイメージだったんですね。
そうですね、いやね、これは今の時代とはちょっと違うんですが、
はい、
当時はね、社会人野球の選手でドラフトかかっても行かない選手が結構たくさんいたんですよ。
あ、昭和の時代です
か。そうそうそう。
あ、そうなんですね。
というのはやっぱりそういう一流企業にみんな就職して野球やってるわけでしょ。
本当に一流企業がね、みんなチーム持ってましたもんね。
そうそうそう、う
ん、
まあ、上場企業のね、
はい、
だからそういう企業に就職してわざわざ、契約にいただくにしても、うん、そのまあ、そういう冒険しなくていいんじゃないかと、いうことでそのままドラフトかかっても行かない選手が結構いたんですよね。
うーん、やっぱその社会人野球の特徴っていうのは、
はい、
そのもちろんその選手としてもね、
はい、
やりながらもちろんその企業の社員としても働くわけで、
もちろんそうですね、
野球ができなくなっても
そ
のままその会社で働けるという
そういうことですね、
メリットがありますもんね。
はいはい、だからでその後、まあ、社業に専念して、でその後例えば ある程度の年になってね、
うん、
役職もつけば、今度逆にあの地元の高校の監督になったりとか、
はいはいはい、
そういう時代、我々が高校時代もそうだったんですよね。だから愛媛にもそういう名監督で社会人野球の方がたくさんいらっしゃいました。
あ、そうなんです
か。はい、
で、まあ、そんな社会人野球はその昭和の時代にはこの四国にも愛媛にも結構あったんです、
はい、そうなんですよ。もうほとんどね、今の若い方はご存じないと思うんですが、
はい、
私が高校生の時ですね、昭和の40年代から、あ、50年代ですか、いわゆる丸善石油さん、
はい、
今のコスメ石油さんですね、
ははは、
にチームがありまして、それとあと伊予銀行さん、
はい、
愛媛銀行さん、
はい、
それと電電四国、あ、今の NTT さんですね、
ですね、はい、
この4チームあったんですね。はい、だから我々は、私の時代は高校卒業して、まあ、大学へ進学して、うん、野球を頑張ってね、
はい、
で帰省して、そのチームのどっかに入りたいというのが一つの夢だったですね。はい、
じゃちゃんとその受け皿にもなってたってことですね。
そうだから地元の選手がみんな帰ってきて、
うん、
そういう企業に就職して野球を続けてましたね、
うん、それは今は企業野球チームは愛媛はないんですよ。
ないです、
今はね。
それはもうだから1999年が、まあ、NTT 四国さんがね、
はい、
あの廃部になってから、うん、なってゼロになりました。
これ愛媛だけではなくて、
はい、
その一気に増えた社会人野球 の企業チームっていうのが、
うん、
これどんどん廃部になっていくんですよね。
そうです、そうです、あのバブル崩壊以降どんどん減っていきましてね。
うん、
だから一時、まあ、200以上あったですね、昔は、
はい、
企業チームさんが、
えー、
まあ、クラブチームももちろんあるんですが、
はいはい、
今現在100ないですからね。
あ、
私も実はあの大学卒業して、横浜神奈川のね、
はい、
社会人のチームに入ってたんですが、1年半で休部になりましたね。はい、
だから本当企業チーム苦難の時代にこうなってって、
まあ、だんだんちょっと景気も悪くなっていったんでしょうかね、うん、ちょっとはまああの小さい会社だったんで、一応会社自体ももうなくなりましたけど。
だからね、本当その最盛期って僕もその子供の頃はやっぱりその都市対抗という、はい、非常にこう東京ドームだったか後楽園かその
前、後楽園、はい、
非常にやっぱ派手な大会で、
そうですね、
テレビ中継もしっかりやっていて、
うん、そうですね、昔は、まあ、今もね、あの決勝戦は NHK さんで、
まあ、決勝戦じゃないとこも NHK やってたと思うんですけど、
昔やってましたかね。
やっぱ僕のイメージはあとまた応援、
そうですそうです、
応援コンテストが確か
あります、あります、はいはい、
各企業もその応援にものすごい力を、
いやこれはね、まあ、都市対抗の、まあ、高校野球とは違ったね、やっぱり、ね、まあ、高校大学野球ね、うん、とは違った応援のスタイルといいますか、これは実際行ってあの東京ドームで見ていただいたら一番よくわかると思います。
すごいですよ、こんなに愛車精神だからね、愛好心と同じでこの愛車精神というか、そうですね、はいはい、すごいですね、あの応援団もチアリーダーも、
そうですね、
音もものすごい派手だし、
は
い、
そうですね、応援合戦というかね、あ、まあ、それがありますから、でそこのあのいわゆる所在しているチームの地域の、うん、まあ、踊りであったりとかお祭りのね、
そうかそうか、
まあ、そういうのをこうどんどんやりまして、だからすごく盛り上がりますよね、やっぱり、
ね、社会人野球 の、 その面白いところ、その例えば都市対抗とかだと、
はい、
そのチーム、あ、会社名の前に必ずその会社のある地域の名前が出る、
そうです、そうです、
なんとか市、
はい、
なんとか、
そういうことですね、うん、だから都市対抗ですか、都市の対抗戦ですから、
うん、
必ず頭には都市の名前が出るんですね、
はいはい、
でその後カッコして下になんとかなんとか会社名が出るわけですね、
そういうところもだから地域っていうところも、ね、もちろんあるし、
はい
は
い
ね、企業もやっぱりもちろんあの宣伝にもね、もちろんなるでしょうし、
そうですね、はい、
すごいなんか派手な僕はねやっぱりイメージをこう持ってたのが、なかなか大変な時代にこう、ね、なって
きた
ってい
うところですね、はい、まあ、これはもういろいろね、あの時代の流れもあるんですけども、うん、まあ、企業さんもね今いろいろな形で、まあ、当然業績が悪くなるとね、うん、一番最初に切られるのはやっぱりああいう運動部なんですよね、
うん、
大体宣伝機関運動部か、
そうそう、ね、
広告、まあ、ゆみゆみさんも大変な
んです
大変なんかも分かりませんが、いわゆる広告費とかあるいうね、人件費はそう簡単に切れませんから、うん、やっぱ運動部を削あの切ったりね、
うん、
まあ、そういうことがありますよね、やっぱり、ね、はい、
だからまあそれがもちろんこの四国愛媛でもあって、
はい、
4チームあったところが
そうです、ね、
なくなってし、
そうです、
1999年に企業チームはなくなるという、
NTT 四国さんがですね、まあ、これは電電四国、もともとの電電公社が民営化されましてね、はい、NTT になって、うん、でチーム自体も電電自体は各地区に電電、例えば電電関東であるとか電電、うん、東京とかね、はい、で九州とか四国とか電電近畿とか各地区にチームがあったんですよ、うん、それが NTT になって民営化された時点で西と東のシンボルチーム2チームになったんですね、
あ、
はい、今はだから NTT の東日本と西日本の2チームしかないんです。でそれでいわゆる四国とか、まあ、九州、西の場合はその関西の選手をいろいろ集めて統合してチームを作ったんですね、はい、そんな関係で1999年に NTT 四国さんが廃部になったんです。はい、
他の四国でもやっぱりどんどん減ってったってことですか。
そうですね、いや減りました減りました。
あ、
だから昔は百十字銀行さんとかね、
あ、はいはい、
大倉工業さん、これ香川のチームですが、で阿波銀さんとか、徳島阿波銀さんとか徳島銀行さんとかね、うん、で高知もいろいろありましたですよ、土佐電鉄なんかも昔チーム持ってた、持ってましたからね。
それ考えるとまあ、先ほどね千原さんの話もありましたけども、はい、やっぱりその野球の受け皿としてまた地域にこう戻ってくる一つのこう道がなくなってしまったっていうところがありますよね。
まあ、社会人野球、これはまあ公式野球ですから、そう簡単にチームも作れませんしね。だからいわゆる我々が憧れてた社会人野球ノンプロのチームがなくなると、
うん、
ふるさと愛媛からチームがなくなるということでね、はい、これはもう大変なことだなと、もうこれはもう我々本当に寂しい思いをしましてね、
うん、
でまあ、これ私ら以上に先輩方もこれまで愛媛で頑張ってこられた先輩方がね、うん、相当おそらくショックだったんじゃないかと思いますけどね、
うん、まあ、そしてその2000年に松山フェニックスが誕生するわけなんですが、
はい、そうですね、はい、
その辺のお話をですね、またこの後 お話ししていただきたいなと思います、
はい、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ今日からスタートしましたこの番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックス応援番組なんですが、まあ、その社会人野球というのがね、うん、なかなか大変な時代になって、はい、愛媛からも1999年の NTT 四国を最後に亡くなってしまったというところで、
はい
はい、で翌年にいよいよ松山フェニックスが誕生するわけなんですけども、はい、この誕生秘話というのをちょっと教えていただきたいんですが、
そうですね、実は私の同級生ですね、うん、高校時代からまあ一緒にしのぎを削った同級生 の一人がですね、はい、NTT 四国の最後の監督だったんですよ、うん、岡勝郎君というんですけどね、はい、宇和島東から東洋大学行かれましてね、でその後 NTT 四国でずっと頑張ってたんですけど、はい、で彼が最後の監督になったんですね。うーん、でもう一人がね、小野昌一と申しまして、はい、で彼は松山商業から同じく東洋大学、でその後あの、まあ、彼はあのずっとあの選手はもう諦めてあの指導の方をやったんですよね、東洋大学 でその後少年野球の指導をずっと続けてて、はい、でそんな関係であのいろんな選手を彼も育てましてね、例えばあのヤクルトの藤井秀吾投手、はいはい、彼が少年野球の時の監督なんですよ。
ああ、そうなんです
か。その大野翔一はね、はい、それとかあとプロ野球選手はもう藤井秀吾投手かな、うん、それとかあの奇跡のバックホームの時の選手を何人か少年野球で育ててるんですよ、ね、はい、で彼がちょうどその同級生3人が、まあ、よくいろいろ仲良くしてたんですけど、うん、NTT が廃部になったんで、まあ、小川君をちょっと慰労しようかなということでね、でちょっと3人で集まってちょっといっぱいやろうかなということで、はい、集まった時にその話が出たんですよね。
チームを作ろうじゃないか
っていう話。そうそう、いや当初はね、僕だから NTT さんがクラブ化してチームを作るもんだと思ってたわけですね、はい、あのよその地区はそれでできてましたから、
いわゆる企業が、はい、その自分のところでチームとして持つんではなくて、
そうそうそうそう、
ただサポートするって形、ま
あ、もともとだからあの残った選手いらっしゃるでしょ、はいはい、その選手らが、まあ、あのクラブとしてね、だから当然仕事はだから一日仕事した後練習してね、うん、チームの、まあ、クラブとして会社のクラブとして存続してたんですよね、 NTT さんのチームも他の地区は。
それっていうのは、企業チームとはどう違うんですか。
企業チームさんはね、だから仕事は午前中で大体終わるんですよ。
そういうこと
か。これはちょっと説明最初にしておけばよかったですね、
なるほどなるほど。
で大体が昼からね、午前中はまあ勤務して、うんうん、で昼から練習するわけですね。
それが企業チーム。
そうそう、だからそれがまあいわゆるノンプロと、はい、まあ、プロのようなそうでないような、はい、だから野球も一つの、まあ、仕事みたいなもんですよね、うん、でクラブチームっていうのはもう、はい、通常の社員さんと同じように仕事した後練習すると、
は
あ
は
あ、まあ、我々松山フェニックスも、まあ、そういう形ですよね、うんうん、はい、
だからその、まあ、一応サポートはするけどっていうことなんですね。
そうですね、だから、当然グラウンドとかなんかは、まあ、持っておられる企業さんはそこで練習したりはできるでしょうけども、ただもう、その企業チームみたいに昼から練習なんかはできませんよ ね、それとはやっぱり費用の問題もありますから、道具なんかはだから自分で買ってるかも分からないし、だから福利厚生費でちょこっとは出るかも分かりませんけども、その企業チームの時のようには出ないですよね。やっぱ
それができるもんだと思ってたのがってことですね。
そうです。でだからそれでもう NTT さんが そのクラブも存続しないと、うん、チームとしてできないと、はい、いうことで、で、まあ、当時の選手の中残ったね、あの大阪に行けなかった選手が何人かおりましてね、その中に小野昌一の教え子であったりとか、で僕らがちょっと知ってる選手がね、うん、おりましてね、その中の6人がやっぱり野球を続けたいと、はい、いうことでね、当時松山商業あの全国優勝した時の選手もおったんですよ、星香君というんですけど、で彼らがまあ少年野球の時の小野君と私もちょっと指導に行ったことあるんですけどね、であのもう野球したいと、まあ、それ夢と希望を持って NTT 四国入ったのに2年ちょっとでもう野球もなくなったわけですからね、はいはい、だからもうなんとかこれ彼らの野球させてやりたいなという気持ちもありましてね、でもうこれはもういっそのことを俺らで作るかなということで、で私がまあその昔ね、企業チームが廃部になった後、松山にもあのクラブチームがあったんですよ当時、昭和59年頃かな、はい、でクラブチームの経験も私ありましたんで、まあ、それでなんとかねクラブチームとはどういうもんか、まあ、どれぐらい費用がかかってどうなるかいうのを当時のオーナーとこに聞きに行きましてね、でいろいろ教えていただいて、で選手を集めて、まあ、その当時のオーナーにもそういろいろ確認しましてね、オーナーからも言われたんですけど、どんな選手がいるかちょっとリスト持ってこいと言われて、うんうんうん、で見せたらね、はい、おちゃらこれはひょっとしたらお前やれるぞと、
うん、
というこれだけのメンバーおったらなんとかなるかも分かんないなという話をされまして、うん、それでこうその気になりましたんですよね、で当時の運営費用とかのなもいろいろ聞いてね、うん、それからですね、はい、で一応選手らも集めて、まあ、当時あの時20人近くねいろいろ探して、まあ、NTT の6人がおりますから、うん、それ以外にいろいろ少年野球の時に、まあ、小野らが指導した子やで私がまあ あの軟式野球で頑張ってた選手なんかもおるんでね、彼らに声をかけて、それで20人ぐらい弱集まったんですかね、うん、それでとりあえず練習はしようやいうことで、あの10月から1999年の10月から練習始めたんですよ、
うん、
はい、当時あの NTT さんのグラウンドがね、あの茂野村にありましたんで、そこをお借りしてね練習を始めて、それが最初ですかね、はい、
それがこう原型なんですね、
そうですね、はい、そうだと思います。なる
ほど。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ第1回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、いかがだったでしょうか、千原さん。
はい、
あっという間の1回目、
しっかり喋れてるかどうか全く自信がないんですが、大丈夫でしょうか。
しっかり喋れてるようになっております。
かりました。
いや、しっかり喋られてるんですよ。あの本当にこういっぱい実はあの、はいはい、お話しいただいてるので、これできたらね、このノーカット版みたいなのを、
はい、
松山フェニックスのホームページとかに載せさせていただけたら、
いや、ありがたいですね。
ぜひね、ちょっとその辺も、
はい、分かりました、
やっていきたいなと思
います 、はい、よろしくお願いします、
はい。今回はですね、まあ、その松山フェニックスのいるカテゴリー社会人野球というのの紹介と、はい、それから松山フェニックス誕生の夜明け前というんでしょうか、
そうですね、
はいはい、そのお話を皆さんにご紹介いたしました。さあエンディング、流れている曲は松山フェニックスの応援歌、
そうですね、都市対抗の時に作っていただいた応援歌です、
はい、
はい、
まあ、その辺もね、いろいろもこれからも松山フェニックスについていろいろお話ししていきますので、ぜひこの番組で松山フェニックスを知っていただいて、もっと応援していただきたいなと思っております。来週はですね、まだまだ松山フェニックスの歴史ありますので、
はい、
その辺をまたお話伺っていこうと思います、
はい、
それでは皆さん、また来週。
千原博史でした。
ナビゲートは FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。